皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今年もよろしくお願いします。今日がですね、2023年の最初の放送になります。今年もね、気候の危機っていうのはどんどん進行していくということはあるんですけれどもね、それをこうね、反対に脱炭素社会、持続可能な、脱炭素社会、経済、暮らしに向けてね、どんどんと今年も発信していきたいなというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、ちょっと書籍を紹介をしたいんですけれども、その前にですね、お知らせということなんですけれども、京都府がですね、意見募集をしておりまして、何の意見募集かというと、京都府地球温暖化対策推進計画の中間案、それから再生可能エネルギーの導入等促進プラン第2期の、改定についての検討が行われていて、この2つの、案がまとめられたということで、いわゆるパブリックコメントということなんですよね。京都に住まれている方、関係する方にですね、この案が、どうだろうかということでね、聞かれているということなんで、パブリックコメントなかなかね目立たなくて、数が少ないっていうのはちょっとね残念なんですけども、ぜひね、いろんな人、私たちも含めてね、こう意見を言える、なんていうんですかね、仕組みですので、活用していただきたいなというふうに、思います。去年はですね、東京都が太陽光発電の、義務化にあたってパブリックコメントをしたということで、やはりその賛成意見が多かったよということでね、議会もその意見を踏まえて、可決するということにつながったかと思いますのでね、ぜひ京都府ね、これからどうしていくか、地球温暖化対策推進計画、そして再生可能エネルギー導入等促進プランということでね、すごく関連すること、私たちの、暮らし、経済、それからね、再エネ 100% というようなところに向けて、非常に関連することでありますので、読んでいただいてですね、どういうふうに思うかということをね、ぜひ、案を出してもらったらなと思います。ちょっとね、期間がもうね差し迫っていて、1月9日までに出さないといけないということなんですね。なんかもう年末にねこれ発表されて、年末年始ね、こう休みの時にね、これがされたということで、ちょっとねこれもう少し人々がね、余裕を持ってね見て意見を入れるように、仕組みにしていただいた方が良かったかなというふうに思いますがね、なかなかこう、京都府の方もいろんなスケジュールがあるのかというふうに思いますので、ちょっとね差し迫ってますけども、1月9日までに、パブリックコメントの意見を出すっていうことなんで、これ、京都府の、温暖化対策、目標をどうするか、再生可能エネルギーの、目標をどうするかとかね、いろんなことが、書かれていますので、ぜひね、私たちとしてはしっかりとね、1.5 度目標に、こうつながるっていうんですね、整合するような京都府の案になってほしいなというふうに思いますので、そのあたりを、皆さんからも意見を出していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、今日の、の本の紹介っていうのが、気候変動と環境危機、今私たちにできることって言って、なんと編著者がグレタ・トゥンベリーさんなんですよね。で、グレタさんと世界の学者指揮者104人が総力を結集してまとめた、決定的な情報ということで、まずね、ここから全てが始まるので知って考えて行動してくださいっていうようなことなんですが、世界17言語で刊行されていてですね、450ページぐらいというような非常に分厚い本になっているんですけれども、川出書房新社というところが出てね、やっぱりちょっとこの分厚さで、4000円ちょっと超えてしまうんですけれども、これ世界最大の、物語であって、私たちは 声の届く限り、ね、広く、ね、さらにそのずっと先までも語らなければならないっていうようなことがね、帯に書かれているっていうことでね、なんとね、五部構成になっていてですね、非常にまあ読み応えがあるということであるんですけども、例えば、第1部は気候の仕組みということで、ここはね、1章から9章まででこの問題解決するにはね、まず理解が大事だよとかね、科学はこれまでに、なく揺るぎないんだよと ね、ということで、書かれていて、第2部はですね、地球はどう変わっているのかというようなところがあってですね、こちらもね、非常にこうね、いろんな方が書かれている中で、今起こっていることということがね、書かれている。それから第3部はですね、私たちにどう影響するのか、健康であったりね、大気汚染であったり感染症であったりね、あるいはもうね、1.1 度上昇の暮らし、気候難民ね、もういろんな、ね、ところに、ね、こう途方もない難題が待ち受けているんじゃないかというようなことで、ね、書かれています。第4部はですね、どう対処してきたのかということなんですけれども、これまで、ね、私たちがどうしてきたのか、ただ自分たちの失敗を認められなければどうやって失敗をやり直せるのか、これまではね、私たちは正しい方向に進んでいないんじゃないかということで、グレタさんが書かれていてですね、それをやっぱりね、失敗は失敗として認めて、今後はね、そうじゃない方向にね、向かっていかなければいけないんじゃないかなということでね、書いた、ね、これ17章、18章、23章までありますね。はい。で、第5部、これが一番最後で、今私たちがしなければならないことということなんですよね。第1章は、この困難から抜け出す最も効果的な方法は、ね、いろんなことができますよって、今までは不可能に思われることをやらなければいけない。それから、第15章はですね、正直、連帯、従前性、そして気候正義みたいなね、ところと、最後、希望が勝ち取らなければならないもの、じゃあどうすればいいのかみたいなところね、非常に、まあ、気候の科学から、被害、現状分析、そしてね、私たちがやるべきことを、網羅してね、書かれた本ということでね、ぜひ、ちょっと高いんですけども、手に取って読んでいただけたらなというふうに思いますね。で、特に第5部の15章では、正直、まあね、まあ、なんて言いますかね、オーネスティっていうところなんですかね、それから連帯、これはみんなで連帯しよう、で、従前性というのはね、ちょっとこう分かりにくいかもしれませんけど、一つ良かったも、後が良くなければダメだよ、ね、環境対策 やるんだけど、こうね、ちょっと他がダメになってくるみたいなこともいろいろあるのでね、そういうことも気をつけましょうというようなことであったりですね、気候正義っていうのはもうね、何度もご紹介をしていますので、このあたりはね、我々の、まあ、この対策を稼働する上でですね、まあ、基盤になるもの、気候正義っていうのがあるのかなというふうに思いますけども、従前性のところはね、誠実性、誠実さみたいなようなこともね、書かれていますので、まあ、まさにね、私たちこう気候ネットワークも目指すべきところでね、同じようにね、考えて書かれていた、書いていただいているのかなというふうに思っているところで、お勧めする書籍ということでね、まあ、見ていただけたらなというふうに思います。で、やらなければならないことということをね、危機を危機として扱うということであったり、失敗を認める、すべての数字を含める、点と点を結ぶとかね、私たちね、共にできること、個人として何ができるのか、そしてね、人並み以上に行動できる人もいるということで、これはね、やはり、政治家であったり、メディアやテレビのプロデューサーであったり、ジャーナリスト、ね、有名人とインフルエンサー、それから最も影響を受ける地域の最も影響を受ける人々なんかは、人並み以上に、ね、行動できる人ということなんですが、まあ、私たち NGO、NPO も、それに入るんだろうなというふうに、思います。 まあ、政治家ではないんですけども、政策提言をする、働きかけをする、それから、ジャーナリストということでもないんですけれども、こちらまあね、ラジオカフェを通じてね、発信をしていくということで、メディアの一つということでね、捉えていいのかなというふうに思います。で、やはりね、こう影響を受ける人々に寄り添ったり、影響を受ける人々の声を聞いたりね、そちらを代弁していくっていうのが私たち NGO、NPO の役割かというふうに思いますので、まあ、そのあたりね、大きな役割をね、ちゃんと自覚しながらね、こういう内容を伝えていくことができたらいいかなというふうに思って、この本を紹介させていただきました。気候変動と環境危機、今私たちにできること。ね、グレタ・トゥンベリーさんの編著で、川出書房出版から新社から出ていて、ね、ぜひ手に取って読んでほしいなというふうに思います。はい、最後ね、今年も本当にまたいろんな情報を発信していきたいんですけれども、京都でですね、連続講演会、期間アジェンダっていうね、式ごとにね、本が出版されているんですけれども、その、創刊20年のね、連続講演会っていうのが、去年から行われていまして、1月22日は第4回が、これ日曜日ね、午後1時半からなんですけれども、深刻化する気候危機にどう取り組むかという題でね、私が講演をさせていただくことになっておりますので、ぜひね、ご関心があれば、参加していただけたらなというふうに思います。まあ、これ第5回が2月5日にね、こちらの方は経済的なお話ということでね、長期停滞と物価高円安ね、そういうようなお話が、予定されているんですけれども、1月22日、日曜日午後1時半からは、気候危機どう取り組むかということで、場所はですね、人町交流館と Zoom のオンラインも参加ということで、一般の方は600円ということなんですけども、このアジェンダの会員さんとかね、そういう方は、無料というようなことでもありますので、ぜひね、こちらの方、関心があればですね、参加していただけたらなというふうに思います。で、今年もですね、売買原発京都も、予定をしていまして、今、準備中なんですけれども、こちらの方は3月11日土曜日の、ね、午後、毎年開催されています丸山公園の音楽堂で、講演会、スピーチ、そして、それが終わったら、デモ行進があるというようなことで、予定をしていますので、こちらもぜひご参加いただけたらなということで、今日の放送を終わりたいというふうに思います。2023年、ぜひね、今年もよろしく聞いていただけたらなと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。